私が言葉を覚えるというので、主人も子供たちも召使いまでみんなが私に言葉を教えてくれます。私は手当たり次第、物を指さしては名前を聞きます。そしてその名前を手帳に書き込んでおいて、発音の悪いところは家の者に何度も直してもらいます。それには下男の栗毛の子馬がいつも私を助けてくれました。この家の主人は、暇な時には何時間でも私に教えてくれました。彼ははじめ、私をヤーフに違いないと考えていたのです。しかし、ヤーフの私が物を覚えたり、礼儀正しかったり、綺麗好きなので、彼はとても驚いたらしいのです。ヤーフなら決してそんな性質は持っていません。彼に一番わからなかったのは、私の着ている洋服のことです。あれは一体何だろう？やはり体の一部分なのだろうかと、彼は何度も考えてみたそうです。ところで私はこの洋服をみんなが寝静まってしまうまでは決して脱がなかったし、朝はみんなが起きないうちにちゃんと身につけていたのです。馬のように物が言えて上品で利口そうな不思議なヤーフが現れたと、私のことが評判になると、近くの馬たちがたびたびこの家を訪ねてきます。私に会いに来る馬たちは、私の体が顔と両手のほかは、普通の皮膚がまるで見えないので驚いていました。いつも私は用心して、裸のところを見せないようにしていました。ある朝のことでした。主人は召使いに言いつけて、私を呼びに来ました。その時、私はまだぐっすり眠っていたので、服は片方にずり落ち、シャツは腰の上に乗っていました。これを見て召使いはすっかり驚き、早速このことを主人にしゃべりました。私が服を着て主人の前に行くと、主人は不審そうに尋ねました。お前は寝た時と起きている時とでは、まるで姿が変わるということだが、それは一体どういうわけなのか。私はこれまで、あの嫌なヤーフ族から区別してもらうために、洋服のことは秘密にしておいたのです。しかし、今はもう隠せなくなりました。そこで主人に打ち明けてしまいました。私の国では、仲間たちはみんな動物の毛で作ったものを体につけています。これは寒さや暑さを防ぐためと、礼儀のためにそうするのです。それで、もしそれを見せようとおっしゃるのなら、私は早速裸になってお目にかけてもよろしいのです。そう言って私はまずボタンを外して上着を脱ぎました。次にはチョッキ、それから順々に靴、靴下、ズボンと脱いでいきました。主人はさも不思議そうに眺めていましたが、やがて私の洋服を一枚ずつ拾い上げて、よく検査していました。それから今度は私の体を優しく撫でたり、私の周りをぐるぐる歩き回って眺めていました。そしてこう言いました。やはりヤーフだ。ヤーフに違いない。だが、それにしても皮膚の柔らかさ、白さ、それから体にあまり毛のないこと、四足の爪の形が短いこと、いつも二本足だけで歩くことなんか、他のヤーフーどもとはだいぶ変わっているようだな。そこで私も彼にこう言ってやりました。一つどうも面白くないことがあるのですが、それはしきりに私をヤーフー、ヤーフーと呼ばれていることなのです。何しろあんな嫌な動物ったらないのですから、私だってヤーフは大嫌いなのです。どうかこれからはヤーフと呼ばれるのだけはよしてください。それからこの洋服のことはあなたにだけ打ち明けましたが、まだ他の人にはどうか秘密にしておいてください。すると主人は 私の願いを心よく承知してくれました。それでこの洋服の秘密はうまく守られました。ある日、私は主人に身の上話をして聞かせました。私は遠い遠い国からやってきたのです。はじめ私の他に50人ばかりの仲間が一緒でした。この家よりももっと大きい木で作った入れ物に乗って海を渡ってきたのです。私は船のことをうまく口で説明し、それが風で動くこともハンカチを出して説明しました。すると主人はこう尋ねました。そうすると誰が一体その船を作るのだ？また、フエヌムたちはよくその船をヤーフなんかに任せておけるだろうか。フイヌムというのはこの国の言葉で馬のことでした。私は彼にこう言いました。実はこれ以上お話しするにはぜひその前に決して怒らないということを約束してください。彼は承知しました。そこで私は話しました。実は船を作るのはみんな私と同じような動物がするのです。それは私の国だけでなく、今までの私は随分旅行しましたが、どこの国へ行ってみても私と同じ動物が一番偉いのです。ところが私はこの国へ来てみて、フウイヌムが一番偉いので非常に驚きました。